この29章にはヒゼキヤ王の宮清めのことが出てきます。一節を見ると25歳で王となって29年間彼はエルサレムで王として治めるということをしたわけですけれども、二節を見るとすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。そして彼が主の目にかなうことを行ったことは何かというと、三節のところに主の宮の戸を開いて小枝を修理したとあるわけです。かつてアハズ王がもうその主の宮を閉じてしまったということがあったわけですけれども、彼はもう一度主の宮の戸を開いて修復していく。そしてその修復というのは五節のところに出てくるわけなんですけれども、主の宮を聖別し聖女から忌まわしいものを取り除きなさいということであったわけです。そしてこの宮清めというならば、新約聖書においてイエス様も宮清めをされた。なぜならばその神殿で物の売り買いをし、また両替商がそのところに行って商いをするというような、本来神殿は礼拝すべきところであるわけですけれども、この神殿としての機能が損なわれていて、イエス様も宮清めをされ、そして私の父の家は祈りの家であるとそのように言われたわけです。この宮清めのためにヒゼキヤはまずレビ人たちに、五節の始めを見るとレビ人よ聞きなさい、今あなた方は自分自身を性別しなさい、そのように言ったわけです。そしてレビ人たちは十二節を見るならば立ち上がって、またそれぞれの子孫から人を選び、15節には身を性別して主の言葉による王の命令の通りに主の宮を清めに来たとあるわけです。まずこのレビ人たちが自らの身を清めて、そしてこの荒れ果てた神殿をこの修理し性別していくということがここに出ているわけなんですけれども、今この現代においては主の神殿はないわけです。なぜならば私たち自身が主の神殿であり、また聖なる神が私たちのうちに住んでくださる。当然私たちは不完全なものであって、パウロが言ったように土の器にしか過ぎないものであるわけなんですけれども、私たちのなすべきことをこのヒゼキヤはこのところでまた語っているわけです。6節のところに、私たちの先祖は信頼を裏切り、私たちの神主の目に悪であることを行い、この方を捨て去り主の御住まいから顔を背けて背を向けたからですと彼はそう言ったんですけれども、私たちもどうであろうかと思います。本当に主に忠実に従っていってるんだろうか、喜んで主の御心を行っているのか。7節のところには、その先祖たちの成したことは何かっていうと、彼らは玄関の戸を閉じ灯火を消し、聖女でイスラエルの神に香をたかず、全焼の捧げ物を捧げることをしなかった。全く神様を礼拝するっていうことをしなかった。神殿の戸を閉じてしまい、また灯火も消されて、神に香をたかず、全焼の捧げ物を捧げることをしなかった。礼拝をしない。また神に香をたかずっていうのは、これは祈りを示している言葉であるわけです。また全焼の捧げ物というのは、自らを神様に捧ぐということであるわけです。私たちも今日どうであろうか、本当に神様を心から信頼し礼拝し、また祈りを捧げ、また自らを喜んでこの神様に捧げているだろうかということを示されるわけです。10節に、ヒゼキヤ王は、私の願いはイスラエルの神主と契約を結ぶことです。新たにもう一度神様にこの契約を結ぶということを彼は言ったわけです。そして実際に17節を見ると、 彼らは第一の月の1日に聖別し始めた。この第一の月っていうのは今の太陽暦で言うならば、まあ、3月中旬、まあ、イースターの頃、杉越の祭りの頃というふうになるわけです。その時に彼らは自らを聖別していく、そして、彼らは21節を見ると罪の清めの捧げ物、この罪の清めの捧げ物っていうのはこれはもう罪の許しということであるわけです。また24節のところには全生の捧げ物と罪の清めの捧げ物と出てくるわけですけれども、全生の捧げ物は7節にも出ていた自らを捧げていくということであるわけです。今私たちは動物の生贄を捧げないわけですけれども、じゃあ何が私たちの捧げ物となるのか。イエス・キリストの十字架が罪の許しの捧げ物であり、またイエス・キリストは全てを私たちのためにあの十字架の上で捧げてくださった。そして私たちはこのイエス・キリストを礼拝するものとされたわけですけれども、私たちはこの新約聖書の恵みの中に生かされていますが、しかしまたこのことはこの旧約聖書に出てくる全生の捧げ物、罪の清めの捧げ物を私たちはこのイエス・キリストによってさせていただいているということであるわけです。そして私たちは今日日曜日神様に礼拝を捧げているわけですけれども、この礼拝の様子は27節を見るとヒゼキヤは全生の捧げ物を祭壇で捧げるように命じた。全生の捧げ物が捧げ始まるとイスラエルの王ダビデの楽器に合わせて主の歌とラッパが始まった。この捧げ物が捧げる中に主の歌とラッパが始まる、まあ、今私たちは礼拝で賛美を捧げるってことがあるわけです。なぜ賛美をするんだろうか。やはりこのことは旧約聖書の中にはっきりと記されていることであり、また私たちはこの主の言葉をもって主を褒めたたえるということは非常に重要なことであるわけです。30節を見るならば、ヒゼキヤ王と高官たちがダビデおよび先見者アサフの言葉をもって主を賛美するようにレビ人に命じるということがあるわけです。その賛美は実はこの予言の言葉ということも含まれているわけです。まあ、今日私たちは旧約聖書に出てくるような予言ということはありませんけれども、しかし主の御言葉を私たちはやはりこの賛美の中に歌うということも非常に大事なことであると思います。まあ、何年か前にはそれこそこの聖書の言葉がそのままこのメロディーがつけられて歌われたということがあるわけですけれども、そうしたことは非常に大切なことであるわけです。そしてその賛美は28節の終わりを見ると、このすべては全生の捧げ物が終わるまで続いたとあるわけです。私たちは今この礼拝の中で賛美をするということをしてますけれども、私たちもこの同じ心を持って主を褒めたたえていく、そしてまた主に捧げ物をする。31節にヒゼキヤは今あなた方は主に身を捧げました、近づいて感謝の捧げ物を主の宮に携えてきなさいと言い、回収は感謝の捧げ物を携えてくる。ですから罪の許しの生贄、また全生の捧げ物、そして感謝の捧げ物と3つの捧げ物が出てきているわけですけれども、私たちはもう一度改めてイエス・キリストのその十字架の中に私たちの罪の許し、そしてまた全く献身、そして感謝を捧げる、その全てが含まれている、そのことを覚えて私たちは礼拝するものでありたいと思います。34節を見ると、神が民のために備えてくださったとあるわけです。全てのものは神様が私たちに備えてくださっておられる、そのことをもう一度私たちは主の前に感謝を捧げ礼拝し、また喜びに 満たされるものとさせていただきたいと思います。